こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。本当に本当にご無沙汰しております。半年近く経ってしまったんじゃないかなと思います。実はですね、お休みして気づいたこともたくさんあるんですけれども、ちょっとした形でちょっとずつではあるんですが復活していこうかなと思います。今日はですね、オープニングはもうそこそこに、2回にわたってインタビューをお届けしたいと思います。このインタビューはですね、実はですね、いつもお世話になっている過去ポッドキャストで実はインタビューもさせていただいたことがあるプロインタビュアーのね、早川洋平さんに、プロインタビュアーにインタビューをするという、とてつもない企画なんですけれども、こちらなぜ今回することになったかというと、彼がですね、本を出版されたんですね。で、それが会う力という新潮社から出ているこちらの新しい本なんですけども、こちらを読ませていただいて、でこの、せっかくなのでご本人に、著者にね、お話を伺いたいということをお願いしたら、快諾いただいたという形なんですね。で、この会う力、ぜひ、よかったら書店やアマゾンで買えると思いますので、アマゾンのリンクは貼って、概要欄に貼っておこうと思いますけれども、ぜひお読みになっていただくと、いろんな意味でね、本当に学びが深いなと個人的には思ってます。その辺のね、逸話というか、今回の前半はその、出版に至るまでの経緯、これがですね、会う力の本に書かれていることそのもののストーリーじゃないかなということもありましたので、この部分をぜひ伺ってますので、ぜひ最後まで聞いてください。こんにちは、あきです。今日は素敵なゲストをお迎えしています。プロインタビュアーの早川洋平さんです。早川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰していますと言っていいんじゃないかと。
ご無沙汰しております。
前回お会いしたのがパリでしたよね。
もういつどこで秋さんにお目にかかったかもう覚えてないような感じですけど、パリでしたね、多分。
あれはもう何年前ですか？ 2年ぐらい前。
パリですよ。パリです。すいません。2年前。
2年前に会いましたよ。某エリアで。
そうですよ。
思うんですけど、
お世話になっていろいろ場所までね、教えていただいて失礼しました。
いえいえ。はい。あれが多分最後で、その前は日本でもお会いして。
そうですね。
何回か会ってんですよね、結構。
もちろん。
はい、合ってるっていう感じなんですけど、
はい、
お話を聞くのは、実は調べてみたら2018年でした。
あ、もう7年前か。
はい、2018年の1月、2月あたりだったので、はい、もう7年前に実は、ポッドキャストでインタビューさせていただいてるというご縁なんですけども、
はい。
今回お話を聞くきっかけになったのが、早川さんが出した本が、
はい、
こちら新潮社から出た会う力という本なんですけれども、これは今年の3月に上市されたということで、
はい、
何年ぐらい温めてきたというか。
そうですね。これ温めたというか、いつをもってしてってあるんですけど、原型っていう意味ではもう10年以上前だと思いますね。
これは、本として、
はい。
記録したかったのか、なんか書こうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
ああ、なるほど。もともとね、今日その話にもなると思いますけど、やっぱり人生を更新する人と世界に出会い続けるっていうことを僕はずっとインタビューって仕事をやってきて、やっぱりね、人生のどん底にもう20代の時に会った時に、人と会うことから全てが変わったので、やっぱり会う、これぞという人と定めて会いに行くっていうことが人生を変えるっていうことをずっと誰よりも体感してきたので、どこかで、ちょっとおせっかいではあるんですけど、自分なんかとかって思ってる人に まあ、かつての自分に、送るように、なんかそういうメッセージをね、会うことで変わるんだよっていうのを、こう、なんだろう、オフィシャル、講師ともに会った方にちょっとふんわりと伝えてたんですよ。で、そういう話をしてるうちに、まあ、いろんな方からちょっと小さいトークショーやってほしいとか、講演やってほしいとか、まあ、あとやっぱ会うっていうことが結構営業とかね、通ずるところがあるので、企業の研修としてこういう話をしてほしい。つまり人と会う前、会った時、会った後何をしてるかっていうことを話してほしいみたいなことを、やっぱりその、なんとなくふんわり思った十数年前からですね、ポツポツ、頼まれるようになってて。で、その頼まれた時にはそれなりに好評をいただいてたので、なんかやっぱり価値あるのかなと思いつつ、うん、まあ僕自身がもともと何かセミナーをしっかり設計するとか、うん、何かに縛られたり、なんかそれで認定講師を作ろうみたいな、そういうものが、まあ良くも悪くもなくね、ご存知の方はわかるかもしれませんけど、うん、フラフラしてるので、そんな感じで会う力の原型はあったんですけど、だいたい今から、どうでしょう、7、8年ぐらい前に、お仕事をずっとご一緒させていただいている小説家の石平さんにですね、ある時、まあ、洋平くんも、こう、名刺代わりに、本を一冊書いたらっていうふうに言われてですね、で、まあ、僕はね、元新聞記者であるんですけども、書くのが嫌いで、まあ、それで新聞記者、務まらなかったっていうところもあるんですけども、まあ、そこでずっと書くことを、こうね、逃げてたので、じゃあ、イラさんからしかも言われてしまったんで、やっぱりうまく言えないんですけど、彼から言われると、こう、あ、これはっていう風なちょっと気持ちに、意外と僕もこう見て素直なところがあるので、お前誰だよって思われちゃうかもしれないですけど、そう。なので、じゃあ何書くかなって思った時に、やっぱり真っ先に出てきたのが、そのふんわりその数年前から、こう、描いてた会う力っていう。まあそこが最初のきっかけですかね。
なるほど。じゃあ7、8年ぐらい、まあ、かけて、こう、だんだん決まってって、で、最終的に書くってな、書いたのはいつ頃なんですか？
書いたのは実はその石原イラさんに2017年ぐらいに言われて、もう翌年ぐらいには書いてましたね。書き始めた。
そうなんだ。へえ。結構じゃあもうアイディアっていうか、なんか企画としてこういうの書きたいっていうのは、うん、もう結構明確に、もう、
あ、そうですね。だから、まあ、これ、秋さんももちろん読んでいただいたと思いますし、これからね、はい、今日きっかけでもし読んでいただける方いれば嬉しいですけども、まあ、いわゆるね、このサブタイトルにも教科書ってあるように、かなり、ロジカルに組んであるんですけど、これ自体が、まあ、先ほどお話したように、もともとこう、講演とか、トークショーとかで、話してる内容も、まあ、もちろん大幅にアップデートしてるんですけど、そういったもので組み立てているので、実はその原稿を書くのは苦手なんですけど、書くときにはもうある程度構成とか全部できてたんですよね。だそういう意味では、そういう意味での苦労はなかったですけど、形っていうのは、まあ、その後7年もなぜかかってるのかっていうのはね、まあ、はい、いろいろあったわけで、後で突っ込んでいただいて全然
問題ない。はいはいはい、今突っ込んでもいいですか、じゃあ。
はい、もちろん。
じゃあなんで、まあでもそれは別に書くのが苦手だからとか、うん、なんかそういうこととは関係ないところでの7年っていうその部分。
まあすごくうまくちょっとざまとめて言うとですね、まあいくつか要素があって、2016年7年あたりに石平さんに言われましたと、うん、あともう一個せっかくなんでね、この間もちょっと記事にも書きましたけど、2つきっかけあるんですよ。その石平さんに言われた、うん、でただまあそこから1年ぐらいちょっとかかってるわけですよ。
はい、
書き始めるのに、それなぜかっていうと、さっきお話したように書くのが苦手で嫌いと。で、そこにさらにもう一つ拍車をかけてくれたのが、高城剛さん。ね、ハイパーメディアクリエイターっていうか、今もうね、うん、映像クリエイターの。まあ、彼ともね、いろいろお世話になってた時に、ある島にご一緒した時にですね、うん、そのイラさんに言われた後か前か忘れちゃいましたけど、君はやっぱりこうずっとデジタルのフィールドで活躍してきた人間だから、絶対何か本を出すんだったら紙で書いた方がいいって言われてですね。で、それもまた、まあ、デジタルの寵児みたいな。彼にですね、言われたのは結構インパクトあって、で、ね、確かにそうかもなって思って、だそういうこともあってですね、やっぱり、アキさんもあるかもしれないですけど、何か一つのことを始めようとか、気になってる時に、なんか二つ、三つ、二人三人ぐらいの人が言われて、やっぱなんかあるじゃないですか。
重なってくるとね。
そう。だからまあ、それで、まあ、二人から言われたんで、僕はまあ、大きな影響を受けてる二人なんで、それで書こうとエンジンかかったのが、まだ一年ぐらいかかったと。
うん、
で、2010、 17年に書こうと思ったときに、とはいえ、フットワークは重いと。じゃあどうしようかと思ったときに、また極端なので、作家でもないくせに、作家小説家といえば、缶詰になって、ホテルで缶詰になって書く、みたいな。なんか、形から入るのが好きなんで、じゃあ、どこに缶詰になるかって考えたときに、せっかくなんで、ずっと長年行きたくて、こう、妄想してたアイスランドに行こうと。で、行ったことのないアイスランドに、ブルーラグーンというね、世界最大の温泉と、アキさんもご存知ですよね、ブルーラグーンとあとオーロラ見に行こうと思ってたんで、10日間、こう、休みを取ってですね、会社と家族に頭を下げてたら、なんか、彼らに怒られそうですけど、で、10日間、そう、時間取って、そこで書き始めようと決めたわけですよ。2018年かな。なんですけど、これがまた面白くて、それね、2018の、多分しか9月ぐらいにアイスランド行くんですけど、それ決めたのがもう2018の頭ぐらいだったんで、不思議なもので、やっぱり、そういう最高の人参があるとですね、あれほど書きたくなかった原稿がですね、一気に書こうと思って、もう2月ぐらいからですね、アイスランドで書こうと思ったんだけど、アイスランドせっかくだったら遊びたいなと思って、そう。で、行く前にね、もう実は半分ぐらい書き終え
そ
て。
うなの。
そうそう。まあでも結局そう、残りの半分はアイスランドで書いて、ほぼ書き上げて。そう。で、やっぱイラさんが、やっぱ大きなモチベーションだし、ありがたいと思ったのはですね、洋平くんが書き上げたら、自分の知り合いの版社の編集者に見せることはできるよと。まあこれだけでもめちゃくちゃありがたいじゃないですか。だからまあそういう意味でもありがたかったので、なんかその甘く考えてたわけではないんですけど、やっぱり書き終えて、で、それなりの自信もあったし、で、イラさんに見せたら、もちろん悪くない手応えだったので、じゃあイラさんが持っていくよって言ってくれて、まあ大手のね、まあ文芸の大手の出版社いくつかしかないですけど、まあ恐れ多くもそこに持っていっていただいたのが、まあなんか2018とか19あたり。で、ただね、やっぱりこの本の中にも書いてることと通ずるんですけど、紹介っていうのは、なんて言うんでしょう。まあやっぱり責任が発生したり間に入るので、こちらはお願いしてる立場なので、当たり前ですけど、イラさんが時間があるときにその原稿を、各担当者に読んでもらって、しかもそれも行為じゃないですか。そうそう。だから、当たり前ですけど、めちゃくちゃ一つの出版社にも本当に半年ぐらいかかったりとか、で、向こうもね、別に行為で読むわけだから。で、僕もお願いしてる以上、イラさんにまだですかと聞くわけもいかないで
プ
すし。
レッシャーっていうかね、そういうのを
そう
か
そ
けるわけにいかないんで。
う。そうそう。で、まあ、そうこうしてるうちに、もちろん半年ぐらい経って、返事返ってくるんですけど、やっぱりなかなか色々い返事がいただけなくてですね。まあ、それは直接聞けなかったものもあるんですけど、ある編集者の方は律儀に、まあ、イラさん経由してですけど、やっぱり言ってくださったのが、やっぱりすごい素晴らしい力ではあると思うんだけど、こう、一般の人がね、こう、この人と会うとか会った時とかっていうところにどこまでこれを必要性を感じてやるのかとか、プロのインタビューとかじゃないとなかなかまああとライターかとかには役立つと思うけど、そうじゃない一般の人にみたいな話もあったり、そう。で、まあ、その辺僕もメールでのやり取りだけだったんで、まあなかなか難しいよなと思いつつ、そんな時にですね、もう2018、19と時間が経っていき、そして2020年ですよ。つまりコロナが始まってしまったと。会う力書いてたのに会えない時代になってしまったと。
確かにリア
な
ル
の
だ
で、
ね。
これはもう大変だなということで、結構話が止まっちゃいつつ、かつですね、まあ私事なんですけど、父が3年前に亡くなったんですけども、まあちょうどその2020年ぐらいに癌で闘病しててですね、まあ20、21、22あたりって正直、もう仕事より、こう、父の、こう、闘病、まあ母が大変だったんで、その面倒を見てたので、もう仕事をほとんどできなかったっていうのが正直なところなんですよ。だから、まあ当然この出版も進められずに、いたところで、まあここからがまたちょっと面白いかなと思うんですけど、ね、この本の話も今日もちろんありがたいですけど、やっぱり出版ってなかなか皆さんね、ピンとこなかったり、リアルがわかんないと思うんで、まあ僕の例がね、一例になるかわかりませんけど、さらに、じゃあその2020年の時に、まあもうちょっと本、もともと本をめちゃくちゃ出したいっていうタイプでもなかったんで、じゃあどうしようかっていう、まあちょっと忘れてた時にですね、たまたま、その2021年、ぐらいかな？ 20 年ぐらいにですね。 出版社が新潮社なんで、まあ言っても言ってますけど、新潮社からですね、ベストセラーになったあるですね、まあ、あえて名前今出しませんけど、ノンフィクションで50万部ぐらい突破した、まあ調べればわかるかもしれません。ここ数年代一番売れたノンフィクションの本があるんですけど、その著者の方にやっぱインタビューしたいと思ってですね、アポを取ろうと思った時に、はい、まあまさにこの会う力の話そのものですけど、リサーチしたんですけど、その方の連絡先はわからないと。うん、結構ね、作家とか、そういうライターの方もあんまり出してない方もいるので、あ、これどうしようかなと思った時にですね、まあ、いくつかリサーチの方法あるんですけど、やっぱり友達の友達は友達みたいなこともあるので、そういうふうにアンテナ張ってると不思議なものでですね、引っかかりやすくなってきて、たまたまですね、まあ、それこそそれもイラさんの紹介なんですけども、講談社の、編集者で若い、ある編集者の人と知り合っててですね、その2年ぐらい前に。で、よーくその講談社の彼がですね、やってる、現代ビジネスっていう今もあるウェブサイトがあるんですけども、そこでですね、僕がそのインタビューしたいと思ってた某著者の方が、1回か2回だけ執筆してるのを、まあリサーチで調べたんですよ。で、1回か2回だからどうかなと思ったんですけど、その彼に相談したら、あ、直接自分は担当者を知らないけど、ちょっと連絡してみますねって言ってくれて。で、まあちょっと1週間ぐらい時間経ったら、その彼を通じて新潮社の、その担当編集者を紹介してもらって、まあその担当編集者が僕の今のこの本の担当編集者というか編集長、まあその後編集者がもう一人ついたんですけど、うん、で、すいません、ベラベラ喋っちゃいますね。もうちょっとだけお付き合いいただきたいんですけど、はい、で、繋がったのがだから2021年ぐらいなんですけど、ただその繋がったのもまた面白くて、そういう感じでその著者の人にインタビューして、で、その編集者の人と繋がったんですけど、結局その著者のアポは断られちゃったんですよね。
あ、そうだったんですね。
そうそうそうそう。1、2週間待ってですね。まあ理由はその多忙につきってことだと思うんですけど、まあやっぱり肌感的にはね、自分の実力とか、まあいろんなことは足りなかったのかなとは今でも思うんですけど、ただ面白かったのが、その新潮社の担当編集者の人からですね、留守電が入ってたんですよ。で、よくよく聞いたら、まあ、今回ご縁がなくて、申し訳ありませんってわざわざ律儀に、まあ、なかなか、今時ね、珍しいんですけど、すごいありがたくて。で、その後、よーく留守電を聞いたらですね、で、ところで、大変失礼なんですけど、早川さんのこと今回ね、いろいろ、こういう機会で調べさせていただいたら、非常にユニークな、まあ、キャリアをお持ちなので、まあ、よかったら、一度、なんか、会えませんかって言っていただいてですね。で、まあ、僕としてはね、まあ、いずれにしてもなんか、声かけていただいたんで、2021年のコロナの時でしたけど、20年かな。うん、で、その、彼に会いに行ったんですよね。まあ、そのね、これほどありがたい話はないんで。で、もちろん本の話、僕は全然関係ないんですけど、その時すでにもう要は全部書き上げてるわけですね。うん、さっき話したように。はい、なので、お目にかかった時に、まあ、実はこういうの書いてるんですよっていう話をして。で、その時に彼が、まあ、僕からするとね、もうその当時一番日本で本をノンフィクションで売った方で、やっぱすごい方だと思ってたので、まあ、自分が本出せるとか出したいっていうよりも、まあ、どんな風に見るのかなっていうのを知りたくて。で、パッてやっぱり見たときに、これはすごく、まあ面白いって、すぐにでも本にできるって言ってくださって、で、それはすごくありがたかったんですけど、やっぱりその後の目がキラリと光ってですね、ただし、やっぱりまだまだこれブラッシュアップできるよ。もっとなんかできるよみたいに言ってくださって。で、そこからですね、まあ、出版が決まったわけじゃないんですけど、もうちょっとなんかやり取りしませんかみたいに言ってくださって。で、まあ、ただ僕としてはめちゃめちゃありがたいじゃないですか。で、まあ、こっからその彼との往復書簡のメールみたいなのが始まって、まずタイトルどうすんのみたいなことを、まあ、やっぱり彼も忙しくて、で、その本を出し、そのベストセラーを出して、たこともあってもう出世して編集長になってってノンフィクション編集部のそうでますます連絡取れなくなっていろいろやり取りしつつもなかなか進まなくてでそうそのコロナもどんどんまだ収まらずみたいな感じで父のこともあって、うん、で結局なんか半年に一回メールが来るみたいな感じでこれまた進まなくなってきたなみたいな感じで父が亡くなってで、2022年春ぐらい、ちょうど今から3年ぐらい前ですね。これまた、やっぱダメかなと。でも、もはやなんか、いいわ、みたいに思って。うん、まあ一応、もともと相談に乗っていただいてたね、石平さんに相談したところ、まあそのね、新潮社のその編集者の人も、もし、もうあんまり可能性ないんだったら、はっきり言ったらって言われて、他に行きたいっていう。うんうん、で、それでも、難しいだろうなと思って、その彼に、編集者の人に電話して言ったら、いや、やっぱりもう一つ何かがハマればいけるような気がするっていうふうに言われて。で、結局、もう一度会いませんかって言われて。で、結局1年ぶりぐらいかな。お目にかかっ ってからは、なんか僕も手放したからかわかんないですけど、あんま力入ってなかったからわかんないけど、なんかどんどん進んでって、で、そこで、ただ彼が超多忙だったんで、社内で、本当にこれをやりたいと思ってくれる編集者を、なんか探してるからちょっと待ってくれと。で、それで数週間後ぐらいかな、新潮社の編集者で今、女性の、島崎さんっていうね、まあ、エースの、女性の編集者が手を挙げてくれたっていうことで、そっから正式にもうね、決まって、っていうのがちょうど2022年の多分7月ぐらいからだったんで、そう、あ、ようやく、ようやくと思ったんですけど、そこからまあ今日ね、2020、今5年ですか、ね、2年半ぐらいかかったので、で、まあそこの結局2年半っていうのは、自分が書いた原稿を、やっぱりもうその最高峰のね、レベルの人たちなので、まあブラッシュアップ、ブラッシュアップ、ブラッシュアップでこれだけかかったっていう、まあこういう経緯です。ちょっと長くなりましたけど。
いやー。ちょっとドラマですね。なんでかっていうと、うん、なんか今のストーリーそのものが、なんかまさに会う力のこの本に
記録
されてるじゃないですか。
はいはい。
うん。で、アポの話とか、まあご縁っていう感じもあるんですけど、私はね、これを読んだ時にどう思ったかっていうのを言っていいですか？
あ、ぜひぜひ。
まあすごいね、例えばこうメールのやり取りとか、そういうのもちゃんと明かしてるので、まさにアポの教科書みたいな表現はすごいあるんですけど、私はね、すごく、このご縁と人間性的な要素を、まあ、まさにアップデートですけど、高める、ほんと自己啓発書だと思ったんです。だから、会う力とか、なんかこう、どうやって会っていくかっていうよりは、なんかどうやってご縁を、紡いでいくことで自分の、うん、まあ、そのライフスタイルとか、まあ、その自分の人生が変わっていくかみたいな、うん、その一部分が全部見えるっていう感じがしたんですよね。だから、なんか今のストーリーも全部そこに結びついてるなっていう感じがしました。うん。
ああ、ありがとうございます。いや、でも、嬉しいですね。やっぱりね、まさにそこ一番大事で、なんかやっぱりこう、会う力とか、僕もプロインタビューって仕事をしてるので、会う前、会った時、会った後っていう3段階に分けて書いてますけど、うん、やっぱり一番ね、普通にイメージされやすいのは、その会った時、あとどんな質問をするかとかっていうのもあると思うんですけど、やっぱり、そのね、前後の段階が実は一番大事で、いかに会うか。そして、もう一つやっぱり一番大事な、会った後、今、秋さんがご縁を紡ぐって言ってくださいましたけど、やっぱりそこの二つが一番大事なんですよね。で、それってもちろんここにね、ハウツーとして書いてますけど、究極的には、やっぱりそれをこう実践し続けていくためには、やっぱり人間力を磨かざるを得ないと。だから、磨かざるを得ないってちょっとストイックな感じになりますけど、逆に言うと自分に必要な、能力とか、今後伸ばしていった方がいいものとかも、こう、やっぱりアップデートされていくんですよね。だからやっぱりなんか、まあ、ほんとここにも書きましたけど、なんかロールプレイングゲームのね、いろんな能力値ありますけど、はい、それをですね、これぞと定めた方にお時間をいただき、会いに行き続けることでですね、やっぱりこうずっとレベルアップし続けるみたいな、うん、ちょっとゲームみたい、ゲームっていうとちょっと語弊あるんですけど、だからそういう感覚ありますよね。
なるほどね。確かに。人ってその会ってる、まあ、人数ね、ここにも2000人以上って書いてあるし、相当の数会ってきてるから、まあ、ある意味、もう実践で積み上げてきてる部分は大きいと思うんですけど、多分、その一個一個が、実は見えないところの部分、私たちが知らないところの部分で、実は大きな役目を果たしているっていうのが、この本でよくわかりますよね。
ああ、ありがとうございます。
やっぱり、これ読んでね、結構いろいろ反省しました。
あ、そうですか。どこですか？例えば、言える範囲で。
ああ。まあ、準備の大切さ。まあ、頭では分かってますよ。だけれども、やっぱり、どこまで徹底するかっていう、うん、まあ、このプロ意識の部分と、あとに対して、いろいろ甘いなと、自分で、うん、反省しましたね。なんかね、ああ、だから人間力を磨くっていうところが入ってるからなんですけど、うん、やっぱ自分の行動を振り返ったり、別にほら自分自身もインタビューだけをしてるわけじゃないじゃないですか。でも、
はいはいはい、
対人間関係ですよねっていうに対しては、うん、結構反省点っていうか学ぶ点が多くて、我が身を振り返り、 ちょっと落ち込み、あ、ちょっと頑張ろうって思った思うんですよ。
あ、ありがとうございます。ただ、まあ、非常に今のね、言葉はありがたいんですけど、逆に言うと、僕自身も当然ですけど、これ全部できてるわけじゃないので、うん、まあ、本当に今、逆に秋さん言ってくださった言葉って何だろう。まあ、そこだけを切り取ると、あれちょっと大変そうだなと思った方いるかもしれませんけど、やっぱりこれをバイブルにしていただいて、いつでもね、その自分で振り返って、一つ一つできるところからやれ。やればいいと思うし、僕も、私事ながらこれ読みながら、あ、いいこと書いてんじゃんと思ってですね、やっぱり、あ、最近ちょっと手紙ちゃんと書けてなかったなとか、だからそれで逆にちょっと、身を正してるところもあるので、なんか全部完璧はもちろん絶対無理なので、ただやっぱりこう頭に入れて、その度に振り返ると、やっぱり、まあ、役立つとは思うので、まあ、少しね、ストイックすぎるとまた持たないと思うので、一つでも何か実践していただけたら十分かなと思いますけど。
いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。この番組は不定期に配信しております。自分自身のマインドを整えたり、願望実現に関してなど、より有益な情報に関しては、LINE やメールマガジンの方で配信しております。このポッドキャストの情報もこちらの方に書いたりしておりますので、よろしかったら、ぜひ LINE、メルマガの方にご登録ください。どうぞよろしくお願いいたします。